What did God say at Calvary?
神様が言われた。カルバリーにて。
Our theme text?
私たちのテーマの聖句です。マタイ 4-4。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてある。
God has spoken throughout human history.
神様は人類の歴史を通してずっと語り続けてくださってました。
And he spoke through the prophets in Old Testament times.
旧約時代には預言者を通して神様は語られました。
And through those prophets, he foretold the coming of the Savior.
そしてその預言者を通して後に救い主が来られるということをお知らせになりました。
And in those prophecies, there were some very detailed prophecies.
その予言は詳細まで書かれていました。
When he would be born?
いつイエス様が生まれるのか。
Where he would be born?
どこで生まれるのか。
His ministry?
どこで働かれるのか。
His rejection by the Jews?
ユダヤ人から拒絶されること。
How he would be betrayed?
どのようにこの裏切られるか。
And even the price of his betrayal.
またその裏切りの代価がおいくらであったかということも、予言されていました。
Right. The longest Bible time prophecy?
時の予言の一番長い予言は
was in Daniel 8:14.
ダニエル書の 8-14 です。
はい。And we know that as a 2300 year prophecy.
2300年のこの時の予言ですね。
And a piece of that included the coming and the ministry of the Messiah.
その中にイエス様が降臨されるという、メシアとして降臨されるという予言も入っていました。
There are four gospels.
四つの福音書がありますが。
And John's gospel uses some very meaningful language.
ヨハネではとてもこの意味のある言葉を使っています。
To describe how Jesus left heaven and became one of us.
イエス様が天を去られて、そして私たちと同じようになられた。
And here are those interesting words.
このように書かれています。ヨハネ1-1-14。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。そして言葉は肉体となり、私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていた。
In the beginning was the word.
はじめに言葉があった。
Remember creation? In the beginning, God created?
創造の初めの時に神がお作りになったと書いてありました。
So from the beginning, Jesus was there.
ですので初めからイエス様がおられたんです。
And it's interesting that his symbolic name is the Word.
そしてそのイエス様のこの象徴的な別名が言葉であることは興味深いことです。
He was the Word of God in human flesh.
このイエス様というのは人間の肉体を取った神の言葉なんです。
Mm. God spoke at Christ's baptism.
神様はイエス様のバプテスマの時にも語られました。
Sent the Holy Spirit. People saw him.
聖霊を送られたんですが、人々はそれを見ました。
In the form of a dove.
鳩という形で送られました。
And here's what God said at Jesus' baptism.
イエス様のバプテスマの時に神様はこうおっしゃいました。また天から声があって言った。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。マタイ 3-17。
God's approval.
これは神様が承認したという意味なんです。
On another occasion, Jesus took some disciples with him up on a mountain.
別の時にはイエス様が弟子たちをこう山に連れて行って、
And while he was there, suddenly he was transformed and was bright with the glory of God.
そうしたらイエス様が突然この光で、栄光の光で包まれました。
And God spoke again.
そしてまたその時に神は語りました。
はい。
マタイ 17-5。 これは私の愛する子、私の心にかなうものである。これに聞け。
Interesting. This is my son. This is the word. Listen to him.
これは私の愛する子である。これは私の言葉である。これに聞け。 とおっしゃったんです、ね、
And as Jesus approached those final events in his life,
それからイエス様が人生の終わりの頃に
He asked God, glorify your name through what I do.
私がすることを通してあなたに栄光が表せられますようにと言われました。
Here are his words.
その言葉がこちらです。ヨハネ 12-28、 父よ、皆が崇められますように。すると天から声があった。私はすでに栄光を表した。そしてさらにそれを表すであろう。
There's God speaking again.
神様がこのようにまたお語りになった。
So all through Jesus' life, God spoke.
イエス様の人生すべてを通して神様は語られました。
Confirming his mission.
イエス様のこの働きを確信させるため。
はい。However,
しかし、
when Jesus was nailed to the cross,
イエス様は十字架にかけられました。
God did not speak.
その時、神様は語りませんでした。
There was no voice from heaven.
天から声はありませんでした。
As Jesus was hanging, lifted up between earth and heaven.
イエス様が十字架にかかられた時、天と地の間にかけられたんですね。Mm.
God the Father was silent.
父なる神はその時沈黙されました。
Why?
なぜでしょう。
The only words spoken at that scene were Jesus' words.
あの場面で語られた言葉というのはイエス様が語ったことだけでした。
But who is Jesus?
でもイエス様って誰なんでしょう。実は
The word of God.
神の言葉ですね。
So God was speaking.
なのでイエス様を通して結局神様は語っておられたんです。
And what Jesus said on the cross, that's the words of God the Father too.
イエス様が十字架で語られた言葉は結局神様、父なる神様が語られた言葉でした。
Jesus said seven things on the cross.
イエス様はあの場で七つのことをおっしゃいました。
Interesting. Seven, the number of completion.
興味深いですね。7つという、7というのは完全数です。
completion
完全数です、
はい、finished
神の数ですね、
はい、
そして終わりました。
What do those words say to you and me today?
さあ、これらの言葉は今の私たちに何と言っているんでしょう。
Let's look at them.
見てみましょう。
First one was this.
一つ目はルカ 23-34、 父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。
His disciples had deserted him.
弟子たちは逃げてしまいました。
In fact, one had even betrayed him.
そのうちの一人はなんとイエス様を裏切った人でした。
Peter had denied him.
それからペテロはイエス様を拒絶しました。
The people had joined together saying, "Crucify him!"
人々は集まってイエスを十字架にかけろと叫んでいます。
The soldiers had abused him.
兵士たちはイエス様を鞭打ち、
abused.
そして、まあ、虐待、今の言葉では虐待ですね。
Everything まとめて言うとね、terrible things they did.
恐ろしいことがなされました。
Inhuman things.
人間のすることです。
Ellen White says that in that crowd screaming, "Crucify him," Satan and his angels were there in human form.
ホワイト夫人はこの場面のことをこういうふうに言っています。群衆が十字架にかけろ、イエスを十字架にかけろと叫んでいるとき、サタンと
その悪天使たち
もその中にいて一緒に叫んでいた。
人間の形としてね。 It was a terrible scene.
はい、実は悪天使たちだったんですね。
At the cross, they nailed him.
十字架でイエス様の、
They nailed him.
はい、
They spit on him.
釘付けにして、またイエス様に唾を吐きかけ、
And they blasphemed and made fun of him.
バカにして、呪ったりしたんですね。
はい、What did he say?
その時にイエス様はそのような仕打ちを受けて、
Did he say, I'm dying now, but I will resurrect and I'm coming back for you. Is that what he said?
待ってろよ、今死ぬけど3日後に生き返って帰ってくるからな、というふうに言ったんでしょうか。
Forgive them.
そうではなく、
Forgive them.
彼らをお許しください。
Who is he talking to?
誰に語っているんでしょう。
Father.
お父さんに言ってるんです。天の父に言ってるんですね。
God was involved in this process.
これ神様、天の父も関わっていたんです。
These are words of forgiveness.
この言葉は許しの言葉です。
Words of intercession.
すなわち取りなしの祈りです。
Jesus came to this world to provide both.
イエス様はこの二つを私たちに提供するために生まれてきました。
Forgive who?
誰を許すんでしょう。
Every human being.
人類全員です。
Because your sins and my sins put him there.
なぜなら私の罪も皆さんの罪もその結果がこの十字架だったからです。
His mission: bring sinful man back into relationship with God.
イエス様の使命はこの罪深い人間を神様のもとに戻すというのが使命でした。
But first he had to sacrifice his own life.
でもそれをする前に自分の命を捨てる必要があったんです。
There was a woman that was caught in adultery.
姦淫の罪で捕まった女性がいました。
And Jesus' enemies brought her to him.
イエスの敵たちが彼女をこう連れてきたんですね。
The law says we should stone her.
律法は彼女を石打ちの刑にしろと書いてある。
What do you say?
あなたはそれに対して何と言うか。
Oh, difficult question.
難しい、tricky なクエスチョンですね。
They expected Jesus to say, we should love her and forgive her.
彼らはですね、イエス様が、いや、私たちは彼女を許して愛するべきだということを期待していました。
But what did Jesus say?
でもその時イエス様何て言ったでしょう。
Whoever has no sin, go ahead, stone her.
あなた方のうち罪のない人が彼女に石を投げなさい。
Another way of saying it is, you're all guilty.
別の言い方をしますと、あなた方皆さんが罪人なんですよ。
They all went home.
それを聞いて人々はみんな帰ってしまいました。
Only the woman was there with Jesus.
そしてこの女性だけがイエス様と共に残ったんです。
Where are your accusers?
イエス様が聞きます。あなたを責める人たちはどこにいますか？
No one.
一人もいない。
He said, I do not accuse you.
私もあなたを責めることはしません。
Go, because you're forgiven.
さあ、行きなさい。あなたは許されました。
But sin no more.
しかし、もう罪を犯してはいけません。
There's one English translation that says, go and leave your life of sin.
もう一つの別のこの英語の訳を見ましたらこんな感じで書かれています。さあ行ってあなたの罪の生活から離れなさいと書いてあります。
And the same is spoken to us.
同じことが私たちに語られています。
How do we do that?
どうやってそれをやったらいいんでしょう。
The power of Christ.
神様の力でやったらいいんです。
And the washing of the word.
御言葉によって清められればいいんです。
The word, Jesus.
言葉すなわちイエス様です。
What did he say next?
次にイエス様は何とおっしゃったでしょう。ルカ 23-43。 よく言っておくがあなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう。
Words spoken to a dying criminal.
今まさしく死のうとしている犯罪人に対して語った言葉でした。
A criminal hanging on a cross next to Jesus.
イエス様の隣にかかっていた人。
Being punished for his crimes.
自分の犯した罪のために十字架にかかりました。
まあ罪というか犯罪ね。
はい。
A thief, a robber, a terrorist.
で、犯罪人、この強盗と書いてありますが、どちらかといえばテロリストと言ってもいいぐらい極悪犯です。
And at first he cursed Jesus.
で、初めはですね、イエス様を呪っていました。
And the one on the other side cursed Jesus.
で、反対側の犯罪人もイエス様を呪っていました。
You're supposed to be the savior. Save us and save yourself.
あなたは救い主なんでしょ？じゃあ私たちもあなた自身も救ったらどうですか？
One of them, his heart was touched.
ところがもう一人の方は心を打たれて、
And he said, Watch what you say.
あなた何を言っているんですか。
We are being punished for what we did.
我々は自分が犯したこの犯罪のために罰を受けているけど、
He didn't do anything.
この人は何も悪いことをしなかった。
And then he said, Lord, when you come in your kingdom, please remember me.
そして
彼は続けて言うんですね。主よ、あなたが天に行かれたら私もパラダイスに連れて行ってください。
When you come in your kingdom.
はい、あなたがこの
国と来る
王国に来るときには。
はい。
どうする
？ What did Jesus say? These words.
それに対してこの言葉を語られたわけです。
Words of salvation to a hopeless man.
もう希望も何もない男にこの希望の言葉を語られたわけです。
Giving his life to pay for that man's crimes.
この男が犯した犯罪の罪がゆえに、イエス様はこの人のために自分の命を捧げました。
Now we do need to mention something important.
ここで大切なことを一つ言います。
Because there's one problem.
一つ問題があるんです。
And it's even in Japanese.
日本語でも同じです。
What is the problem?
問題は何かというと、
It's a comma.
点をつけるかの問題です。
After the word today.
あなたは今日、点となってます、ね。
はい。There's no comma in the original language.
日本語でも英語でもカンマあるいは点がついているんですが、原本を見るとこの点というのはもともとはついていないものなんです、うん、
Many have misinterpreted that Jesus was saying You're going to be in heaven with me today
で後で人間が勝手につけたものですからここでいろんな解釈が始まりましたある人たちはああこの極悪犯は今日イエス様と一緒に天国に行くんだ天国に行くのは今日なんだという解釈が始まったんですね。
But did Jesus go to heaven that day?
しかしよく考えてみましょう。イエス様はこの日亡くなられてすぐに天国に行きましたでしょうか?
He went to the grave.
違いますね。お墓に行きました。
Did he go on the next day?
じゃあ次の日に行ったんでしょうか、天国に。
That was the Sabbath. He rested in the grave.
違いますね。次の日は安息日でした。このお墓の中で安息日を守られました。
Even in his death, he kept the Sabbath.
亡くなった後もですね、安息日を守って休まれたんです。
Early on the first day,
そしてその次の日、
he was
朝早く
resurrected.
週の初めの日によみがえられて、
and Mary saw him.
たんですけども、マリアはそれを見ました。
She said, Lord, she was so happy.
マリアは喜んで、ああ、主よって近づいていったんですが、
Don't touch me.
イエス様は私に触れてはならない。
I have not yetAscended to the Father.
私はまだ父のもとに行っていないからとおっしゃいます。
は、huh? ？How could he promise that man today? And he hadn't even gone himself.
はい。ですからまだ天国に行ってないんだったら、今日あなたは私と一緒にパラダイスにいるだろうって約束できませんね。
If you take that comma out,
この点を取り除けると、
it reads a little different.
違う訳になります。
Jesus was simply telling the thief, "Your salvation is guaranteed."
まずシンプルにこうおっしゃいます。あなたの救いはもう保証されてますよ。
It is immediately secured. Don't doubt it.
もうあなたがそれを言った瞬間にあなたの救いは保証されましたから、絶対にそれを疑ってはいけませんよ。
You can die today and know you will be in heaven.At the resurrection.
あなたは今日死んでしまいますが、あなたはよみがえりの時に私と一緒に天国に行くんですよ。
When I come to take my people home.
私がこの世にまた来て私の民を連れて行く時にあなたも一緒に行くんですよ。
And that thief died with peace in his heart.
それを聞いてこの極悪犯はもう心に平安を持って亡くなっていったことでしょう。
So at the resurrection.
でこのよみがえりの時に
A lot of people will come up from the grave.
多くの方々がお墓からよみがえります
and rise to meet the Lord in the air.
そして空中で主とお会いします
and somewhere among those people going up that thief, former thief, will be there.
でその空中に上がるその群衆の中にこの極悪犯元極悪犯がいるはずです。
And we can meet him and shake his hand and say, 私の仲間って、because we're all sinful.
はい、私たちもこの同じ罪人ですので、空中です。あの人とこの握手をするかもしれませんね。
Jesus died for all of us.
イエス様は私たち全員のために亡くなってくださいました。
And that promise is for us.
で、この約束は実は彼だけでなく、私たち全員に与えられている約束です。
Third thing Jesus said.
3つ目にイエス様がおっしゃった、
はい、
ヨハネ19の26-27、婦人よご覧なさい、これはあなたの子です。ご覧なさい、これはあなたの母です。
Extreme pain、
あの本当に苦しい、痛々しい中にあって、
The weight of the sins of the world from all history upon him、
世界全体の世全体の罪を一人で背負われたあの瞬間に、
Feeling separated from God the Father、
また父なる神と切り離されたというこの苦しみの中で、
and being in spiritual darkness、
また霊的に真っ暗闇の中に突き落とされている中で、
and the Bible says around that time real darkness, physical darkness also happened. No one could explain.
あの時、聖書の記録によると、この世が暗くなったと、本当に暗くなった、文字通りのこの暗さというのがあったと。
It was as if God was hiding his face from the scene.
まるで神様がこの場面から顔を隠したかのように記録されている。
In the middle of all of that、
こういうことが行われている最中に、
Jesus was able to look at his earthly mother.
イエス様はご自身のこの地上での母親に向かって、
and do one last thing to be sure she was taken care of in her old age.
年老いていくこのお母さんがこのちゃんと守られるように、無事であるように最後の、約束といいますか、この最後の仕事をなさったんですね。はい、
Woman, here's your son.
さあ、婦人よ、これはあなたの子です。
はい。And at the same time, to John the disciple, your mother.
そして同時に、この弟子のヨハネに、ヨハネよ、これはあなたの母です。と言います。
Now the Gospel of John says that John was the disciple whom Jesus loved.
でこのヨハネというのはイエス様がとても愛していた弟子であるということが記録されています。年齢的に一番若い弟子でした。
And, but wait a minute. Didn't Jesus have brothers?
あ、でもちょっと待ってください、イエス様って兄弟いませんでしたっけ。
Oh, he had some brothers, yes.
はい、兄弟がいました。
But before the resurrection,
しかし
they did not believe in him.
よみがえりの前にこの兄弟たちはイエス様を信じていませんでした。
Could Jesus entrust the care of his mother to brothers who didn't believe?
イエス様を信じていない人たちにこの大切なお母様を預けることができるでしょうか。
さらに、Mary was only their stepmother.
はい、この
マリアが
この
stepmother
他の兄弟たちにとっては、マリアというのは義理のお母さんだったんですね。
はい。Right, and that's another study for another time. So it's a very difficult situation.
ですので、まあ難しい状況にあったんです。
はい。But the Bible says, honor your father and your mother.
でも聖書にはあなたの父と母を敬えと書いてあります。
And how could he honor her by telling unbelieving stepsons, take care of her?
ですのでこのイエス様を信じていない義理のこの兄弟たちにどうやって父と母を敬うようなことをできるんでしょうか。聖書にはこのように書かれています。ヨハネによる福音書 7-5、 こう言ったのは兄弟たちもイエスを信じていなかったからである。
Difficult decision.
難しい決断でした。
This teaches usSome very important family ministry things.
ここに私たちに対してとても重要な家族伝道のことが書かれています。
Honor your parents.
あなたの父と母を敬え。
Take care of them.
ちゃんとお世話をしましょう。
はい。Love them to the end.
終わりの時まで愛しましょうというメッセージ。
And the Bible says that from that time, John basically adopted Mary.
聖書の記録によると、その日からヨハネはこのマリアを自分の母としてこう受け入れます。
That's what God does for us. He's adopted you and me.
実はこれと同じことをイエス様は、神様はしてくださるんです。神様は私や皆さんを受け入れてくださったんです。
And the
same, 養子としてしてくださったんです。
That disciple could write this, the same John.
同じヨハネがこのように書きました。ヨハネ第1の手紙 3-1、 私たちが神のことを呼ばれるためにはどんなに大きな愛を父から受けたまわったことかよく考えてみなさい。
Fourth thing Jesus said.
四つ目にイエス様がおっしゃったこと。マルコ 15-34。 我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。
These words fulfill the prophecy of Psalm 22:1.
実はこの言葉というのは詩編 22-1 の予言の成就です。
Jesus was carrying the sins of the world.
イエス様は世すべての罪を背負われました。
The penalty of all those sins.
そしてその罪の報酬を一人で受けられたんです。
And sin causes separation between God and people.
そしてその罪は神と人々を引き離してしまいました。
Jesus had been like this his whole life with the Father.
イエス様と神様というのは一生涯ピタッと一致していました。
And now he sensed being pulled apart.
ところがその罪の結果としてその神様から引き離されてしまったことを体験されたんです。
Separated from God.
神から引き離される。
Separated from the source of life.
命の源から引き離されてしまう。
Almost like he was free falling through the sky in the dark.
もうまるで空から真っ暗闇に突き落とされるようなあの体験。
No hope in sight.
その中には希望は全くありません。
Only darkness.
暗闇しかないんです。
The same kind of darkness that will be experienced by those who are lost.
失われた魂というのは同じこの暗闇を体験するんです。
Look at this very serious quote.
次に読みます。この引用文はちょっと深刻な内容が書かれています。各時代の希望からです。一生の間キリストは天父の憐れみと許しの愛についての良い知らせを堕落した世に宣伝してこられた。罪人の頭の救いがキリストのテーマであった。しかし今自ら背負っておられる不義の恐るべき重さでキリストは天父の和らぎの御顔を見ることがおできにならない。この最高の苦悩の時に神の御顔が見えなくなったために救い主の心は人には到底わからない悲しみの差し通された。この苦悩は肉体的な苦痛などほとんど感じられないほど大きかった。サタンは激しい試みでイエスの心を苦しめた。救い主は墓の入り口から奥を見通すことがおできにならなかった。
Can you see that? Maybe we thought, oh, it's okay. Just Jesus was dying. He knew, oh, I'm going to resurrect here in a few hours.
いやでもイエス様だから大丈夫でしょう。死んでも3日後には生き返ろうって分かってたんですから。
He could not see that.
と思うかもしれませんが、この文献によると、墓の入り口から奥を見通すことがおできにならなかったと。
All he knew is he was dying.
彼がイエス様が分かっていることはもう自分は死んでいくんだ。
And he knew he was separated from God the Father.
そして父なる神と引き離されているということだけが分かっています。
And he did it for my sins and yours.
それを私の罪、皆さんの罪のために体験してくださったんです。
The only one who had never forsaken Jesus was actually God the Father.
イエス様をお見捨てにならなかったのは誰かというと、唯一父なる神だけでした。
Even though that darkness hid that fact.
でもその事実はこの暗闇で隠されていたんです。
And this next quote is even deeper.
次の引用文もさらに深刻な内容が書かれています。各時代の希望。キリストは不義の人類のために憐れみの取りなしが止んだ時に罪人が感じる苦悩を感じられた。キリストが飲まれた杯をこんなにも苦いものとし、神の御子を悲しませたのは、人類の身代わりとしてキリストに神の怒りをもたらしている罪についての観念であった。
Broken heart.
はい、心がもう粉々に壊れてしまったわけです。
Jesus understands what it feels like to be alone.
イエス様は私たちが孤独な時、それがどういうものかというのをよく理解しておられます。
He understands the ache in our heart when we lose someone we love.
私たちの愛するものが亡くなったとき、私たちの心の痛みをよく分かってくださって。
When we lose someone we love. When we are forsaken by friends.
また私たちが友から捨てられるとき。
When our family disregards us.
また私たちが家族から突き放されてしまうとき。
When our marriage ends in a divorce.
私たちの、結婚関係が壊れてしまって離婚に至ってしまうとき。
And that loneliness is like an ache.
その孤独感というのは痛いものです。
Notice this next quote.
でもその痛みをイエス様はよく分かっていてくださっているんです。今日の光からです。不安やホームシックや孤独などはかえってあなたのためになるかもしれません。天の父はあなたが最も真剣に友情と愛と慰めをキリストに見つけるように教えておられます。あなたの安全と幸福はただ一つ、常にキリストをカウンセラーとすることにあります。この広い世に友がたとえ一人もいなくても、あなたはキリストにあって幸せを感じることができます。
Those of you who are living alone.
一人ぼっちで暮らしている方、
Remember that promise.
どうぞこの約束を覚えておいてください。
What about those who reject God's offer of salvation?
神様が提供してくださるこの救いを拒絶している人はどうなるんでしょう。
Who refuse his love.
神様の愛を拒絶している人はどうなんでしょう。
Jesus said, when they realize what they have thrown away, they will gnash their teeth.
イエス様がこうおっしゃっています。それに気づいたとき、何を捨て去ってしまったか、拒絶してしまったかということに気がついたときに、彼らは鋼をするって書いてあるんですね。マタイ 13-49-50、 世の終わりにもその通りになるであろう。すなわち御使いたちが来て義人のうちから悪人をえり分け、そして炉の火に投げ込むであろう。そこでは泣き叫んだり鋼をしたりするであろう。
The greatest of Christ's suffering was a spiritual suffering.
イエス様が体験なさったこの苦しみは霊的な苦しみでした。
But even in the midst of that, the physical suffering returned.
そんな中でもこの、体の肉体的な苦しみは戻ってくるんです。
Hi, and he said this.
こうおっしゃいました。ヨハネ 19-28、 私は乾く。
Easy to read that and keep reading.
はい、シンプルな言葉ですので、ね、パーッと読んで過ぎ去ってしまいますね。
But think about this. Jesus had said, He is the water of life.
イエス様ご自身が私は命の水であるとおっしゃいました。
And now he said, I thirst.
その命の水であるイエス様が私は乾くとおっしゃったんです。
So fully did he pour out himself for you and me.
もうイエス様は私や皆さんのためにもうすべてを注ぎ出してくださったんです。
There was nothing left for himself.
もうイエス様はご自身のためには何一つ残っていませんでした。
I thirst, deep, deep words.
私は渇く、とても深い言葉です。
When people are dying,
人が亡くなっていくとき、
One of the last things they desire is water.
亡くなる直前にこう求めるものは何かというと、
Some of us have been in a hospital with a dying relative.
まあ、ご親戚とか、今まさに亡くなろうとしている方を見たことがあると思います。
You've been there, and they asked for water.
で、水って言いませんか？水が飲みたいって言いませんか？
One of the last things my father tried to say was water.
自分の父も亡くなるちょっと前に水って言ったんです。水が欲しいって。でも声は出ませんでした。喋れませんでした。
tubes down his nose, down his throat. No voice.
チューブがこう鼻からこう
喉に。 But I could read his lips. He was saying water, water.
通っていたので喋れなかったんですが、この唇で分かったんですね。 Water.
And the nurse said, you cannot give him water.
で、あげようとしたら、看護師さんに止められました。ダメですよ。
The tubes are there. If you give water, he'll drown.
はい。チューブが入っているので、それを水をやってしまうと、 溺死してしまう。
I felt so helpless.
もうその時に、ああ、なんて役立たずなんだろう。
I felt it's so cruel. He's dying. He wants water. I can't give him water.
もうまさに死のうとしている時に、水が欲しいって言っているのに、水すら提供することができない。
Did they give Jesus water?
人々はイエス様に水を与えたでしょうか。
No. What did they give him?
何を与えたでしょうか。
Bad vinegar.
苦い、酢ですね。
Have you ever taken a drink of, you know, these days people like drinking different kinds of vinegar.
まあ今の時代日本お酢が流行ってますから、お酢を飲む方多いと思うんですけども。
But this was really strong stuff.
この酢は、とても強い。
Mixed with some other plant things to help deaden the pain.
ハーブと混ぜたこの痛みを和らげるためのものでした。
We were once visiting Germany.
ある時私たちはドイツを訪れていました。
To speak for a youth meeting.
そちらの
青年会のため。
青年大会みたいな。
And I was very thirsty.
行ったんですね。私は喉が渇いていました。
I went to the supermarket.
で、スーパーに行ったんです。
Everything's in German.
で全部ドイツ語で書かれてて、
And they didn't have a word juice. Looking for, is there apple juice here?
まあ水が欲しかったんですが、まあジュースでもいいかなと思って。
And I saw a picture of apples on a bottle.
ジュースを探したんですが、あの瓶にリンゴの絵の描いてあるあのジュースみたいなものがあります。
The color, oh, that's apple juice.
で色もですね、アップルジュースみたいだった
ので。So I bought it.
多分これアップルジュースだろうと思って買いました。
I went out to the parking lot.
そしてまあ買ってですね、駐車場に行って、
Opened it.
開けて、
And put a big swallow in my mouth.
はい、もう口いっぱいに入れました。喉乾いていたので。
Immediately started burning.
そしたらですね、もうその瞬間口の中が燃えてきたんですね。
もう大体お酢飲んでもあの薄めるでしょ。ストレートですよ。And what should I do? I looked, there's a truck driver in front of me, looking at me.
で、アップルビネガーだったんですね。リンゴ酢だったんですね。それを原液ごと飲んだんですね。で、さあ何をどうしようと思って、駐車場にトラックが止まってて、おじさんが乗ってたんですね。
Watching me.
私の方をずっと見てたみたいな。
He saw the bottle. He probably thought I was crazy.
で、その私がそのアップルの絵を描いてある瓶をこう口いっぱい入れたのをこう見てて、
で飲んだんじゃない、口に入れた。
はい。
It was burning like fire.
で、口の中がもう火で燃えたようになって、
And I'm like, I gotta spit this out.
うわ、これちょっと吐き出さないとと思って。
And I looked around. There's people over there. There's a truck driver here. What do I do?
なんですか、こっちに人いる、あっちでおじさんが見てるっていうので、あ、どうしようと思って。
I finally went around the side of the store.
で、あの、お店の裏、あの、横まで行って。
And then, I spit it all out.
全部吐き出しました。
Only one good thing, I had no more germs in my mouth. They're all dead.
大変なことだったんですが、まあ、これで一つ良かったことは、私の口の中のバイ菌は全部死んだんでしょう。
いやー、もう、so I learned a picture. If you don't know the word, don't drink it.
はい、教訓一つ。書いてある言葉が分からなかったら買わない方がいいって。
買わない方が、飲まない方がいい。They offered Jesus straight vinegar.
イエス様にも人々はこのストレートの原液のこの酢を与えたんですね。
And the Bible says, as soon as he tasted it, he said no.
イエス様はそれを舐めただけで飲まなかったと書いてあります。
So they didn't even give water as he was dying.
イエス様がさ、まさしく亡くなろうとしている時ですら、人々は水を差し上げませんでした。
Water was like giving some comfort. They didn't do that.
水はもう少しは慰めになる。この、
してない。And what did they do? They gave vinegar. That's more torture.
そうではなく、酢を差し出したんですね。
More torture.
それはさらなる拷問のようなものです。
Well,We're going to skip the next one and go to the sixth thing he said.
では6番目におっしゃったことを読んでみましょう。ヨハネ19の30。すべてが終わった。
What's finished?
何が終わったんでしょう。
Does he mean, oh, that's it, I'm dead?
あ、もうこれで終わりだ、死んじゃうから。
No, no, no. This was a word of triumph, victory.
違いますね。さあ、勝利がこれで確保された。
He was not simply saying, "My life is over."
イエス様は、ああ、私の命もこれで終わりだっ って言ったんじゃない。
He had lived a sinless life. 33 and a half years.
イエス様は33年半、罪のない生活を過ごされました。
And he accomplished a perfect sacrifice for our sins.
そして私たちの罪の犠牲となるために、完全にその任務を終えられたんです。
The Bible says this.
ヘブル 4-15 にこう書いてあります。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。
罪ない。
はい、イエス様はすべてのことについて試練に遭われたんですね。
But we can thank God for his victory.
私たちはこのイエス様が勝利なさったことを感謝することができます。
He had finished his mission
イエス様はイエス様のこの使命を完璧に終えられたんです。
And then his final statement.
そして最後にこうおっしゃいました。ルカ 23-46、 父よ、私の霊を御手に委ねます。
Now, what does this mean?
どういう意味でしょう。
Some people say, oh, there it is. His ghost, went to heaven.
ほらほらほら、ここに書いてあるじゃないですか。人は死んだら霊がふーっとこう空中に浮いてみたいな。
What is the spirit? It is the force of life, the breath that God gave.
違いますね。霊というのは何かというと、神様のこの、命の息ですね。
Jesus trusted God when it looked like there was no hope.
イエス様はこの希望も何も見出せない状態の中でも神様を完全に信頼しておられました。
When everything was darkness,
全てが真っ暗闇の時、
He could not see any hope.
イエス様は希望を何一つ見出すことができませんでした。
But he knew God's word never changes.
そうなんですが、神様の言葉は決して変わらないということをしっかりと信じておられました。
Everything God had said in his life was still true.
はい、イエス様が生きておられるその生涯の中で神様がおっしゃったことは全部事実であった。
This is my son. It's still true.
ということを信じておられたんですね。これは私の愛する子と言われた時、それは真実であるということをよく分かっておられました。
And God's name was being glorifiedby his death.
そして神様のこの皆が崇められたんですが、それはイエス様が十字架でかかって亡くなることによって皆が崇められたんです。
Our faith is tested when we the only thing we have to hold on to is God's word.
暗い時ね。はい、私たちが試みられる時、この御言葉を信じれるかどうかによって試されるんです、ね。
It's the only thing we have.
もうこれしか私たちにはないんです。
And in the days ahead, just before Christ's return, it will be the only thing we have. Even when we don't have the physical book, it's got to be here.
イエス様が再臨なさるその前に、私たちはひょっとしたらこの本、聖書というこの物体がないかもしれません。しかしその時でもこの中に書かれているものが心と思いの中にしっかりと書き示されていなければいけないんです。
So we must learn each day to trust him before the test comes.
ですので私たちは毎日努力してこの御言葉をしっかりと心の中に刻むということが必要です。それをしているとこの試練がやってきた時の準備になるんですね。やってきてからこれを調べるんじゃなくて、やってくる前に調べる。
So the Bible says this.
伝道の書 12-1-2 にこうあります。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ。悪しき日が来たり年が寄って、私には何の楽しみもないというようにならない前に、また日や光や月や星の暗くならない前に、雨の後にまた雲が帰らないうちに、そのようにせよ。
Now, some of you here do not consider yourselves to be young.
さあ、私たちの中でもう自分は若くないと思っている方がいらっしゃると思います。
And that's because you're not young.
まあ年齢的にそう思っているんでしょうね。
そう思ってるんだけど、実はそうです。はい、僕もね、ストレートな
失礼なことは言わないでおこうと思って隠してたのに。
ね、your youth. So what does that mean?
はい、じゃああなたの若き日にって書いてありますが、これはどういう意味でしょう。
Are you going to be younger tomorrow?
私たちは次の日、今日よりも若くなってるでしょうか。
Next year, you'll look back at this year and say, oh, I wish I was years old again.
来年またこの修養会をしますけど、その時に1年後集まった時に、
I wish I was years old again.
いやー、何歳だったらよかったのにって言ってるでしょうか。
Right? But you're not.
はい。私たちは決して若返るということはないんですね。
どうしてこんなにストレート言ってるのはね、これ柔らかくすると大変失敗になる。 Don't get a minute older without remembering your creator.
この若き日にっていう言葉はどういう意味かというと、あ、もう自分は年いってるから、あ、もう遅すぎるっていう意味じゃないということを強調したかったんですね。これどういう意味かというと、今日のこの日は明日よりも私たちは若いんです、ね、明日よりも今私たちは若い。その若い時に作り主を覚えましょう。
And next year,
どんどん年をいっていくんですから、どんどん年にいっていく前に覚えましょうっていう、ね、
Next year we don't know what our condition will be.
来年私たち一人として来年私たちがどんな状態にあるかってわからないですね。
We don't know the condition of the world.
この世の中がどうなっているかもわかりません。
Between now and next year it may become illegal to have a meeting like this.
もう明日から来年の間にですね、もうこんなミーティングを集会を持つことが法律違反になってるかもしれませんよ。
Or something may happen in our brain and we'll be like this and we can't think anymore.
あるいはもうついにこうなっちゃって、もう何を聞いても何も理解できない状態になってるかもしれません。
So what is this saying? Stop delaying accepting God's will in your life.
ですのでこの聖句で何を言わんとしているかというと、あなたの決心を次の日に遅らせてはいけないということを言っているんですね。
Christ died to secure our salvation.
イエス様は私たちの救いを完全に確保するためにこの世に生まれて亡くなっていました。
What if somebody gives you a birthday present?
誰かが皆さんに誕生日プレゼントを渡したとします。
Very expensive birthday present.
とても高いものです。
なんで高いと分かるの？高島屋と書いてある。 Okay. 値段が倍以上かかる。 And it comes to your house. Oh, how wonderful!
あら、素晴らしいと受け取る。
And you open the box.
その箱を開けます。
And you put the present on the shelf.
で、そのプレゼントをあの棚に置いて。
It looks so nice.
あー、綺麗。
Very expensive nashi and apples and fruit.
もう最高級の梨、リンゴをいただいた。
はい。 And you leave it on the shelf.
で、それを棚の上に置いときます。
A week, a month, a year.
1週間、1ヶ月、1年。
いや、星フルーツになってしまった。right?
腐っていなければ。
銀杯絵が飛んでる。It stinks, there's juice all over. What happened? 賞味期限。
はい。もう溶けて、ジュースがね、ベトベトして、臭くなってますね。
So this is saying, 賞味期限が切れる前に、何の賞味期限？人生の。Accept the Lord.
はい、賞味期限が消える前にイエス様を受け入れましょうと言っているんですね。
And actually, the expiration date of this world is almost finished.
で、実はこの世の賞味期限というのはもうすぐ終わるんです。
It's not going to go on forever and ever and ever like this.
もう一生続くものじゃないんですね。
Even though the Bible prophecy says some scoffers will come and say.Where is the promise? Everything's the same as it always was.
聖書にこう言ってバカにする人も出てくるとか書いてますね。あなたそんなこと言ってるけど、その兆候はどこにあるんですか。もう昨日の今日も変わらないじゃないですか。今日が終わるなんて信じてるんですか。
Christians have been saying for 2,000 years Jesus is coming.
もうイエス様が来るって2000年も続けて言ってきてるじゃないですか。
はい、That's a prophecy. It's fulfilled.
こうやってこのバカにする人がいるっていうことも予言されています。
Accept the gift today.
ですので神様からのこのギフトをぜひ受け入れてください。
And we have this guarantee.
そうするとこの保証があります。ヨハネ 14-27 私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。 私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。
Let's end with those words.
さあ、この言葉で終わりたいと思います。
We're going to sit down.
私たちは今座ります。
We're not going to have a closing prayer.
終わりのお祈りはしません。
That will be the closing prayer.
この聖句が終わりのお祈りです。
So after we sit down, let's meditate for a minute on that promise.
ですので今から1分間この聖句を瞑想しながら皆さんがお祈りしてください。
And then I will say Amen.